柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜もおいしいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、それでは早速ですが今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはエーデルワインサツキ長根アッサンブラージュ赤、これはノンヴィンテージですね。
はい、
早速ついてみたいと思います。
エーデルワインさんは岩手県の花巻市です。
はい、
はい、あ、いい色ですね。
濃いですね、
うん、ものすごいルビーレッドの、はい、乾杯。さつき長根って漢字で書いてあって、なんか日本酒みたいなエチケットですねかっこいいですね。
あ、
うん、
濃い。
お、
これ美味しいですね。
美味しいなんか含んだ時に少し甘みを強く感じますもんね。
そうですね、
うん、
でも濃縮感があってすごく美味しいですよ。
うん
うん、
うん、口に含んだ時の舌の上ではすっごい甘みを感じるんですけど、はい、なんだろう、程よいタンニンと酸味と、なんかバランスがすごくいいですね。
そうですね、
すごくメルローっぽい感じがしますこれ。
まあノンビンデージということで、うん、NV とか言ってノンビンデージですけど、はい、あまりこう年にこだわらず、美味しいブドウをこうアッサンブラージュしてるという意味だと思うんですけど。
ああ、ビンテージっていうと基本的にはその年に取れたものだけって感じなんですね。
そうなんです、
はい、あ、それがノンビンテージなんだ、はい、なるほど。
そういうものを年をまたいでも美味しいブドウを選んだ、あるいは長期熟成するという意味だと思うんですね。
うん、
うん、でもすごく美味しいワインだと思います。
いや、これバランスいいですね、はい、すごい秀逸な作りですねこれ。僕好きですよこれ。
まあ、メルロ主体にカベルネ、うん、フランも、あ、山ぶどうも入って、だから色っぽいんですね。
あ、そっかそっか、だからちょっと複雑味があるんですね。なんかふんって感じですもんね。
なんかちょっと華やかさもあるんで、もしかしたらマスカットベリーも入ってるかなと思ったんですけど、
多分この甘みとか、
うん、
感じが山ぶどうから来てるやつなのかな。面白いですね。
ムードって普通酸味がすごく強いんですけど、確かに酸がしっかりしてるなと思ったんですね、
はい、
うん、
でもそんなに酸が主張しすぎてもないですよね、
はい、
バランス感ありません。
このワインは本当に多分これデミグラスソースとかにすごい合うと思います。
うん、
はい、さあ、ちょっとデミグラスソースを使ったものではないんですが、はい、今日ご用意したおつまみはですね、
はい、
こちらチーズなんですけども、
はい、
パルミジャーノチーズと
ミモレットと、
はい、ミモレットと、それと干しぶどうですね、
うん、
ちょっとご用意してみましたのでちょっと試してください、
うん、あ、チーズ目監督はさっきデミグラスって言われたんですけど、
はい、
私はたまにすぐ噛んだのはこの干しぶどう系の甘いのと合わせたら美味しいんじゃないかな、チョコレートとかと思って、はい、
うん、まあこれ甘い、干しぶどうに合いますね。
あ、もう、はい、いくらでもいけますねこれねすごい美味しい。
なんかこういうあたかもなってきましたし、こういうワインを飲みながらちょっとしたつまみで長い時間飲むっていうのも楽しいかもしれないですね。
いいですね、はい、なんかね、土曜日とかのね、3時ぐらいからちょっと外でゆっくりね、うん、
いいですね、
次の日も休みだしみたいな感じで、はい、ご家庭でゆっくり、どうですかね、
キャンプ場でやりたいですねまあいろいろと合わせ方はあると思うんですけど、
はい、
やっぱりヴィンテージがこうワインの業界ではすごく好まれる、
うんうん、
というより、まあ基本的にヴィンテージがあるのは当たり前だと思うんですけど、
ええ、
ノンヴィンテージっていうのも楽しみ方によってはこういう合わせるのにすごく適しているものもあると思うんで、
そうですね、まあ、こうヴィンテージはヴィンテージで楽しみつつ、うん、まあ、なんかやっぱりほら、これだけやっぱり日本のワインも生産してきてるので、まあ、デイリーでもどんどん楽しんでほしいなと思ったら、こういうノンヴィンテージもどんどん飲んでもらってもいいのかなっていうね。
そうなんです、やっぱり美味しいということが一番だと思いますので、うん、
ですよね、
はい、まあ、そうやって飲んでるうちに飲みすぎてしまいますので今夜も参りましょう。
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。 この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、今日私がお話ししたいテーマは、まあ、健康の中でもいろんな機器が出てますので、
はい、
パルスオキシメーターをご紹介したいと思います。
パルスオキシメーター、
はいはい、パルスオキシメーター結構それ聞いたことあるななんていう人多いと思うんですけど、うん、あのコロナ禍の時にですね、
流行りましたね、
はい、コロナにかかってしまった時に血中酸素飽和度を測る機械として、
うん、
結構かかって療養されてた方はこれが行政から送られてきて使ったなんていう人多いと思うんですけど、自分もその時に買いまして、それ以来ちょっとした健康管理のためによく使ってるんですけど、うん、これです
ね。コロナ前なんか聞かなかったですけど、あ、はい、ちっちゃいですね。
ちっちゃいです。ライターをちょっと太くしたいな感じ
ですか。そうですね、よく文房具店で売ってるちっちゃなホチキスぐらいの大きさですね。
ああ、そうですね。でもちろん病院じゃなくてもご自宅で簡単に SPO2、はい、いわゆる血中酸素飽和度が測れると、
はい、
で今もっと便利になったのはアプリと連携してますので、
はい、
こういう携帯電話にアプリを入れますと、
うん、
これちなみにオムロンの製品なんで、
オムロンですね、
オムロンコネクトっていうアプリがこうやってあるんですけど、
はいはいはいはい、
こうやって全部出てくるんですよ。自分血圧か何かが全部管理してるんですよ。
ああ、ちょっとじゃあこれ僕指挟まない方がいいですね。そのデータがそっちに入っちゃうからね。
これ今転送しないモードにしてあるので
大丈夫です。あ、いいですか、はい、使ってみていいですか。
いいですよ。
これを開けて、はい、プチッとこの指を、はい、人差し指を突っ込めばいいんですか、はい、
でしばらくちょっとじっといて していただくと、
あ、波形が出てくる。
出てきますよね。
あ、綺麗な波形だ。見てください、この山形波形美しくないですか。
あ、自分結構乱れるんですよ。
でこの右に出てる81っていうのは、
これ心拍数です。
はいはい、心拍数82、
左側にある
血中酸素、
はい、これが今 96% っていうことですね。もう少しすると安定して97とかになると思うんですけど。
どれぐらいがいいんですか。
いや、それはもう高い99とか98のが望ましいと言われてますね。
は
あ、いやでもスーッと上がります。
はあ、本当ですか、
はい、でも心拍数も上がってきますけど。
あ、本当だ。
いや、これすごく便利で、自分しょっちゅう使ってるんですけど、何が便利かってやっぱり脈拍とこの波形が出るので、うん、自分ちょっと心臓に持っててやっぱり脈飛びみたいなのするんですよ、
はい、
一定のリズムで刻んでる脈がたまにこうちょっと感覚が違う脈が出たりするんです。でそういうのが大きい病気 の前兆と言われてるんです。あ、今
私波形すげえ綺麗じゃないですか。
綺麗ですね。自分こんな綺麗じゃないですよ。
ちょっと監督やってみてくださいよ、はい、これは基本的に 何を見るものなんですか。脈と
血中の中の血液の中の酸素飽和度なんで、呼吸ですね。例えば肺の病気とかですね。
あと心臓系か、
はい、脈は心臓ですけど
ね、
はい、
あでもほら綺麗な波形じゃないですか。
あ、今はいいですね、
うん、
このボタンを押しますと反対になるんですよ。
おお、なるほど、
はい、
あ、じゃあ測ってあげることもできるみたいな。
できます、できます、
うん、
はい、
でこういろいろこのねスタッフの皆さんがこういろいろやらかすとこの波形が乱れてくるという感じ。
そうですね。
向こうでスタッフ大笑いみたいなね。
でこれやっぱり何かあった時に、
うん、
脈拍測る、それから血中酸素飽和度測る、
うん、
まあ体温とかですね、そういったも異常ないかバイタルといって総称してますけど、そういうものを測って正常な状態なのかそうでないかってことをよく見るんですけど、これ結構脈とい
いですね。
血中酸素飽和度が、
うん、
数字で出てくるんですごくいいですよ。
これしかもこの逆モードの、はい、なんていうんですか、上下が逆になるから、
はい、
なんか寝てる人とかにこう刺してチェックしてみたいですね。
そうですね、
よくあるじゃないですか、
はい、
寝てる時の何でしたっけ、無呼吸症候群とかね、
はいはいはい、
うん、ちゃんといい睡眠取れてるかなみたいな、
うん、
なんか今後やっぱりこういう健康系皆さんにいっぱい紹介していきたいですよね。
あ、健康器具今いっぱいあるんですよ。自分結構好きなんで、うん、いわゆるご自宅で使う心電図計とかも自分持ってますし、
でどんどんほら進化してるじゃないですか今、はい、こう電波で飛んだり、
はい、
だからあれでしょう、こういうのもアプリで撮れるってことは、例えば 私の、離れて住んでる実家の両親がこれを使ってて、そのアプリで撮ったやつを送信して私がずっとモニターすることもできるわけですよね、きっとね、やろうと思えば。
そうです、基本的に Bluetooth で、送りますけど、そのデータを共有することができるんです。
できますよね、
はい、
だから毎日
いいと思いますよ。
そういうのもいいかもしれないですね、
うん
うん、ちょっとうちの両親もね、心臓いろいろあるんで。
そうなんですか、
うん、何年か前に手術したんですけどね、まあ、全然良、はい、かったんですけど、
はい、
うん、
いやもうそういうちょっと健康に不安がある方はこうやって日常を測ってると、ちょっとした病気なんかも、特に高齢の方は例えば肺炎になった時に早く気づきますんで、この数字が94になると、あれこれちょっといつもより 2% が少ないぞと、これはちょっと大して、
ね、
大変だということですぐ病院行ってもらったりすることができる。日常的には多分2-3% 下がってもわからないと思うんですね。
あんまりこう、なるほど、
はっきり感じないと思うんです、
はいはいはい、
ですけどやっぱり数字上出てるっていうことはそれだけ早い発見につながるので。
そうですね、
はい、
はい、なんかこういうの今後皆さんにもね、
はい、
ワインとともに、健康でないとワインも楽しめませんから、
ね、あ、そうです、そうです、
はい、
これパルスオキシメーターオムロンの製品で非常に高機能なもので、29,800円するんですけど、4,000-5,000円ぐらいでも売ってます、
うん、
でそういうものが不正確かというとそうではなくて、ちゃんと日本のそういう医療認証を受けてる製品もいっぱいありますんで、
はい、
ぜひ皆さんご自宅に、ね、1台ぐらいあると非常に便利かなというふうに思います。はい、
はい、
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめ映画を紹介してまいりたいと思います。今日ご紹介する映画は亡国のイージスです。2005年ですね、
はい、
日本映画として、発表されましたけど、もともとは小説なんですよね。福井春俊さんの、はい、1999年に講談社から刊行された小説、
はい、
でこの作品自体が賞を取りまして、
はい、
日本推理作家協会賞とか日本冒険小説協会大賞、
はい、
それからそれ以外の賞も取ってるんですね。で、まあ、いろんなものにこれがこう使われていくんですけど、改めてこれを映画化しようということで、監督さんが坂本純二さん、
うん、
で出演がすごいですよ。真田広之、寺尾明、佐藤浩市、中井貴一、ね、で、まあ、あらすじはあれなんですよね。現代において海上自衛隊のイージス艦で、いわゆるクーデターが起こっちゃったと、
はい、
でそのクーデターを収めるのに、千人伍長さん、千人伍長っていうのは海上自衛隊の世界だけで使う言葉なんですけど、
はい、
下士官、
はい、
総長さんのいわゆるトップなんですね、
はい、
でそのトップの千人伍長さんが紛争してこの混乱を収めて最終的にハッピーエンドに持っていくっていう、まあね、まあそういうざくっといえばそういう話なんですけども、
はい、
いわゆる北朝鮮の工作員と、内通している海上自衛隊の幹部が、北朝鮮側は、まあ、北朝鮮の思惑があってなんですよ、
はい、
で海上自衛隊の幹部は逆にね、この今のこの日本がこんな状態で我々は本当に命を懸けられるのかと、で自分たちが命を懸けてでも国民にやっぱり物を問わなきゃいけないみたいな、はい、まあある意味なんていうんですかね、方向性としては崇高な、
はい、
ただ手段としては間違ってるというような考え方で、それがこう一緒になっちゃって、まあちょっと、クーデターが起こっちゃうんですね、はい、でその、北朝鮮の工作員のヨンファというこの役を中井貴一さんが演じて、
はいはいはいはい、
とてもやっぱり僕中井貴一さんって大好きな俳優さんなんですけど、
自分も大好きですね。
いやー、またでもなんかこうコミカルな役からすごいシリアスな役からも何でもできるじゃないですか、はいはい、もう一度お会いしたいって超リスペクトな役者さんで、この、副官庁役ね、
はい、
このヨンファと通じてる副官庁役の宮津っていう副官庁が寺尾明さん、
あ、寺尾明さんもいいですね、はい、
そして政府側の特殊部隊を、
はい、
率いているチームがあるんですけど、
はい、
で官邸とかにも出入りしながら総理に直接進言をする役をやってるのが、これが佐藤浩市さん、官僚ですね、防衛官僚役ですね、
はい、
で、主役の真田広之さんが先ほど言った千人伍長さんと、
はい、
実際にその、現場で戦うわけですね、
はい。
まあ、非常に真田広之さんというとちょっとアクション系かなと思うんですけど、いわゆるあの海外の映画に出てくるような、あのこう何ですか、カンフーみたいな殴り合いとかそういうのがあるっていうシーンはほとんどないんですよ、あのリアルで。
ラストぐらいのもんですよね、なんかこうあのいわゆるそのなんとか
戦い、そうですね、揉み、しかもそれも普通の人間がやりそうな揉み合い、
はいはい、
なんか回し蹴りがあったりとかそんなの全然なくて、
そうですね、
普通の揉み合いで、あの普通の立ち回りですね、
はい、
あえてそういう風にしたんだと思うんですけども、非常にリアルにできていて、で、あの小説は1999年なんですけど、映画は2005年なんですけれども、はい、この頃にまだ防衛庁ですから、
はい、
防衛庁が全面的な協力をして映画をサポートするっていうのはあんまりなかった時代なんですよね。
自分もあの先生と映画防衛省 の協力で作りましたが、よくわか
るん
です
けど、ね、ちょっと前によ
くこういうお話が OK 取れたなと思いますね。
もう全面協力ですよ、
ですよね、
それこそもう監督の先生のように、
はい、
被服、いわゆる制服ですね、はい、こういうのも貸与されて、
うん、
あのまあ、貸していただいてね、あので、船も実際に撮影現場に使って、
はい、
うん、戦闘機も F2 戦闘機が出てきてっていう、はい、もう本当に至れり尽くせりの状態だったんですけど、うん、一つあのいいエピソードがあったのはね、
はい、
これ小説ではこのクーデターを起こすのは艦長なんですよ、
はい、
艦長とこの工作員が通じてるんですけど、
はい、
あのこれを映画化したい、全面協力をしてほしいっていう時に、条件の一つとして海上自衛隊の防衛庁の方から、艦長というのは指揮官職の海の上のやっぱりトップですからね、はい、船の中での、
はい、
艦長はね、そういうあの工作員にあのやられたりしないんです
と。なるほど。
それはいただけませんということで、映画では副艦長になってですね、
まあ副艦長というかそういう立場の方もやらないんでしょうけど、
やらないんでしょうけど、
まあ、妥協点として、
まあそうです、あの仮にノンフィクションの、
はいはい、
あのストーリーを作るとしても、艦長が裏切るなんてことはあってはならんと、
はい、
国家を裏切るなんてことはあってはならんということで、はい、あの副艦長役なんですけどね、
はい、
まあ、あの非常に有名な映画でご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、最近見ても結構まあ色褪せないなと、時々やっぱりこういうの見て、あの改めてこの危機管理というかですね、
はい、
あのこういう現場の私たちに普段見えない海の上で活躍している海上自衛官なんかのこういう姿を、想像していただくっていうのも一つのこの防衛意識の向上につながるんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。
そうですね、あの、うん、ぜひ自分も見たことありますけど、非常にあの面白い映画だと思いますし、
ですね、
あのまあない話なんですけど、フィクションなんですけど、まあ、こういうことがあってもおかしくないと思えるような内容なので、ちょっとぜひ見ていただければと思います、ね、
はい、はい、監督もおすすめです、
はい、
でそういうことでですね、
はい、
一曲お送りしたいんですけど、
はい、
今日はこの映画の中からというよりは、せっかく海上自衛隊がテーマですので、
はい、
海上自衛隊が今でも歌ってます、
はい、
全国のですね海上自衛隊が、はい、大歌というのがあるんですけれども、はい、この海上自衛隊大歌、海上自衛官だったら全員歌えます、
はい、
海を行くというのをお送りしたいと思います。海上自衛隊舞鶴音楽隊でお送りします、海を行くです。これ聞いたことありますよ、
ね、あります、
ね、
うん、
大好きな曲なんですよ、
あの壮大な曲ですよね、
ですし、なんかこう軍歌っぽくもないんだけど、
あ、そうですね、
すごくなんかこのなんていうんですかね、自衛隊の使命プラスなんか明るさっていうか、なんかこうあのムードというかね、士気をよく表しているような曲で、あの自分は別に海上自衛官じゃないんですけど、これ聞くとなんかすごくかっこいいな、
ああそうですか、
憧れちゃうなっていう。
え、空もあるんですよね、航空自衛隊艦みたいな、
はい、航空自衛隊は青空遠くっていう
歌、青空遠く、
はい、これもまたいい歌、また今度なんか機会があったらね、はい、ご紹介したい、
多分聞いたことあると思うんですけど、タイトルを言われてパッと出てきませんね、
そうですね、うん、聞けば多分ね分かると思いますけど、
じゃあ何かの機会にぜひ聞いて、
そうですね、
思います、
はい、
はい、
さてもう一曲ねお送りしたいと思うんですけれども、はい、まあこの映画の中にもやっぱり出てくるんですけど、やっぱり海での勤務って大変だなと思うんですよね、
はい、
もう一回出航してしまうと休みないですから、
はい、
でまさにこの危険と隣り合わせだったりするんでね、うん、まあその辺をよく表している曲で、これはあの軍歌です、
はい、
でも日本を代表する海軍軍歌の定番曲ということで、休みなく厳しい訓練に励む水兵さんたちをの、まあ精神的な姿勢というんですかね、はい、それを表した月月火水木金金、これをザ・ドリフターズバージョンでお届けしたいと思います。それではお願いいたします。月月火水木金金、ザ・ドリフターズです。もうね、最近は働き方改革ですからね、あまりこういうことも言えない
です
から、
こんなのダメです
ね。まあ、ということでね、はい、本日は映画亡国のイージスをご紹介させていただきました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。エーデルワイン、サツキ長根アッサンブラージュ赤ノンビーテージ、いかがでしたでしょうか。
はい、まあ、ノンビーテージって言いますけれども、私はこう非常に、まあ、バランスも取れてて、もうまさに普段使いでね、皆さんにお楽しみいただきたいなっていう感じでしたね、うん、美味しいです。
美味しいと思います。
チーズにもよく合いましたね。
そうですね、うん、はい、エーデルワインさんはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。